耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。脳が衰えたかなっていう瞬間あるでしょうか。まあよく日常会話で出てくると思うんですけど、例えばその人の名前が思い出せなくなった時とか、あと漢字が書けなくなった時、やばいちょっと俺年取ったから衰えたなーなんて言い方する人いますよね。僕はね、まあ昔から結構人の名前覚えるの苦手だったし、漢字も苦手だったからそこは感じないんですけれども、衰えたなーって思うのは好奇心かな。だから僕がね、ごめん、29になったんですけども、19歳ぐらいの時が一番多分好奇心とかのピークで、あの時の僕はですね、自分で今振り返っても痛かった。自分は結構最強だと思っていたので、何でもできるんじゃないかと思って、結構新しいことをチャレンジするんですよ。でも、なんか、人がすでにチャレンジしてるような新しいこと嫌だから、人がさらにやらないことばっかりやるみたいな、そういうことやってたんですけど、最近なんかもうチャレンジすることが怖くなってね、なんか弱気になっちゃってるから、ああおっさんになるってこういうことなのかなっていうふうに思ってはいます。でもですね、皆さんご安心ください。実はね、脳というのは年を取ったからといって衰えるものじゃないんだそうです。むしろ年を取ってても成長させることができると。つまり今の僕の話は僕自身が今衰えてるってことなんですね。じゃあ今日は脳の本をご紹介していきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております加藤俊則著、100歳まで成長する脳の鍛え方という本です。まずは著者のご紹介ですが、加藤俊則さん、医師であり医学博士であると、まあお医者さんなんですけども、脳の活動を画像化する脳科学の専門家で、脳の画像診断では屈指の鑑定技術を持つ方です。画像診断なんですね。何でもこれまで認知症や発達症の研究及び臨床活動の傍ら、独自の MRI 脳画像の鑑定技術を生み出して、胎児から超高齢者まで1万人以上の脳を分析してきたといいます。1995年から2001年までアメリカのミネソタ大学放射線科 MR 研究センターでアルツハイマー病や脳画像の研究に従事してまして、帰国後慶応大学、東京大学での、脳研究を経て株式会社脳の学校を創業したと、そういうキャリアを持っている方なんですが、この加藤さんの何よりもの強みはね、脳の病気を発見するための研究というよりは、その脳の個性や潜在能力といったものに関する研究を熱心に行ってきた方ということで、その成果の一つでもある MRI 脳層診断というのがこの分野でとても注目されているそうです。脳層というのは手相の手という字を脳に変えたっていう感じなんですけど、その MRI の画像を見てこの人の脳はどんな部分が発達してるかとか、つまりどんな感覚が発達してるかっていうのが加藤さんわかるんだそうです。で、さらに加藤さん、この本でね、こんなこと言ってます。脳は何歳になっても成長し続ける。こういうわけですよ。はい、そこでお聞きの50歳のあなた、60歳のあなた、出番です。まだまだ脳は成長します。でね、すごいなと思ったのが、もう50歳、60歳って言いましたけど、ほんとね、80歳、90歳になってからもう成長する脳はあるよって、加藤さん言ってらっしゃるんです。さらに加藤さんの背中を押してくれる言葉、脳の成長と個性が一番輝くのは中高年から、そんなことも書いてありました。そうなので、今回の書籍タイトル100歳まで成長する脳の鍛え方というのはですね、本当煽り文句じゃなくて、100歳まで実際に成長している人がいるんだと加藤さんが言ってるわけです。ただし、すべての人の脳が成長するわけじゃありません。成長する脳と成長しない脳というものがあるそうです。まあ成長するしないと言ってもですね、脳そのものというよりは、その脳の使い方で成長したりしなかったりすると。だから先天的じゃなくて後天的な話なんですね。なのでこちらの本では、これまでに加藤さんが研究してきた脳に関する発見の中から、脳が衰えないようにする方法、またずっと成長する鍛え方、およびトレーニングの方法というのがまとめられてます。さらには脳の特性についても書かれててですね、これそんな難しい話じゃないです。新たな趣味を持つと、その好奇心や挑戦する行動が脳にいい影響を与えるという話とか、融通が効かないとか、人の意見をいぶかしがったりすることは脳の成長を妨げる原因になる こういったことなんです。つまり、普段からどういう心構えでいると、脳の特性が働いて、その脳がその育つとか、成長が妨げられるとかっていうのが分かるようになってます。で、もうちょっと掘り下げて紹介していきましょう。加藤さん、これまで1万人以上の脳を MRI 画像で見てきたそうなんですが、脳には一人一人に個性があるということに気づいたと言います。なんか手相の研究家みたいですけどね。で、加藤さんはですね、この脳の画像を見て、脳バンチという概念を生み出したんです。これは脳全体をそれぞれの機能ごとに120に区分して、さらに8つの系統に分類したと。この8つの系統、まあ、つまり考える分野とか、理解する分野、見る分野、聞く分野など、働きによって脳の使う場所が異なると。で、そこに注目したわけなんですね。で、ここでいう脳バンチごとに、脳というものは成長していくそうです。なので、どの脳バンチがよく育ってるかによって、その人の秀でた能力を表す。つまり、その人の個性を表す。ということがわかります。まあ、つまり一般的にスポーツ選手ならば、運動系の脳バンチの方が強くて、研究者ならば、知識に関する理解系の脳バンチが突出していると。そういうことが経験上分かってきた。一方で、生まれたばかりの赤ちゃんなんかは、この脳のネットワークである枝ぶりがほとんど見られないそうで、まあ、まだまだその個性がない脳らしいんですけども、大人になるにつれて、いろんな情報を得て、考えて、脳の枝ぶりが成長していく。本当、その人らしい脳に変わっていくんだそうです。で、本の中にこんなお話があったんですが、加藤さんが、ある落語家の師匠の脳を見たときに、ま、落語家だから、発話系の、ま、喋る系の脳のバンチが発達してるのかなと思いきや、聴覚のバンチも非常に発達していたことが分かったと。で、なんだろうと思ってですね、治療終わった後に師匠に尋ねてみたそうです。で、すると師匠こう言いました。他の師匠がやっている古典落語で自分も身につけたいものがあったら、その師匠のところに行って頭を下げて、一対一で古典落語をそっくりそのまま学ぶんだ。古典落語は全く同じに学ばなければいけない。そうは言っても何度も見せてもらうことはできない。せいぜい3回くらいまでだ。思い当たるのはこれくらいかな。まあ3回聞いて古典落語を覚えるって相当すごい記憶力と集中力だと思うんですけど。まあ、これが脳画像に現れていたと。落語家の師匠もすごいけど、加藤さんもすごいですね。まあ、木でいう年輪のようなものが脳に刻まれていて、この人がどんな人生を送ってるのかが、もしかしたら加藤さんによるとわかるかもしれない。まあ、その、加藤さんなりのね、その脳画像の見方を紹介している本ではなくて、まあ、皆さんがその脳をどうやって成長させていくか、鍛えていくか、また、どうやって脳の成長を妨げないようにするかが書かれた本です。で、実際にね、この脳バンチなんですけど、8つの分類が全部言っていくとね、考える、思考系脳バンチ、感じる、感情系脳バンチ、話す、伝達系脳バンチ、体を動かす、脳運動系脳バンチ、理解する、理解系脳バンチ。聞く、聴覚系脳バンチ。目で見る、視覚系脳バンチ。覚える、記憶系脳バンチ。となるんですけども、まあ、皆さんは普段どんなことをしていて、そしてどこの脳が一番強いと思いますか？僕は話すが強くないとまずいんだけどな。でもな、結構考える、理解するとかが、本を読む時間の方がなんだかんだね、多かったりするからね、喋ってる時間よりも。もしかしたらそっちの方が、発達してるのかもしれません。まあ何かあったら加藤さんにね、脳を見てもらいたいものですね。まあこのように脳を鍛える上でのアドバイス、注意点、まあ具体的なトレーニング方法っていうのがこの4章以降にあるんですが、まだ時間あるかな？大丈夫だよね。一つちょっとラジオの中でですね、やってみようと思います。これが何だろう、新しいアイデアが思い浮かばない人のトレーニング、4章の悩み別トレーニング法実践編より、こちらをご紹介します。説明なんですが、アイデアが浮かばない原因の一つに想像力が衰えていることがあります。想像力は普段使わない脳バンチ同士を一時的にでも強く結びつけることからも生み出されます。というわけでここでいくらでしょうトレーニングというのが有効なんだそうです。いくらじゃないですよ、いくらでしょうですよ。これがね、普段お金は目で見て金額を確認するじゃないですか。それを手で確認してみようという、 つまり普段お金を目で見るってことは視覚系と運動系の脳バンチが連動して働いてるんですね。で、中身が見えない袋の中にコイン、まあその効果を入れて手で触って、もともと知ってるコインの種類を記憶系脳バンチを使って思い出して実際のコインと記憶の中のコインを一致させる作業をするという、まあ、難しい話をするとこういうことなんですけども、まあ要するに袋の中にコインを今いくつか入れたものがここにありまして、これディレクターが入れたので僕いくら入ってるか知らないんですけど、これを僕が手で突っ込んでいくらか当てるというのをやってみるわけですよ。まあ、これ皆さんぜひ二人組かなんかでやってみてください。何でしょうね、やってみましょうか。あれあれ、でもそんなに入ってたやばい、ちょっとこれディレクターが放送上のことを考えてくれない。まずいくらコインが入ってるか見てみよう。1個、2個、3個、4個、5個、6個。おそらく6個ある。おそらく6個あって、よし、よし。多分カットされてるかもしれないけど喋ってくよ。1円。50円。51円。5円。56円。10円かなこれ。10円。66円。100円。166円。100円。266円。266円。266円。当たった当たった今すげえ嬉しい。はい、じゃあこの266円、今日の僕のギャランティーですね。いやー、これちょっと面白いので皆さんぜひやってみてください。僕は当てることができたので、今もしかしたら脳が成長したかもしれません。これ当てられたってことは触覚系とかが育ってるってことなのかな。解説がありますね。正しい答えを導くには、手の触覚と運動系を使いながら、記憶系と連動することになります。うん。そしてまた頭の中で数枚のコインを合算する暗算もすることになります。したね。こうした動きが想像力を生み出すきっかけを作ります。とのことです。まあ、6枚ぐらいは結構ちょうどいいかもしれませんね。聞いた話なんですけど、スティービーワンダーだったっけ？スティービーワンダー目が見えないけれども、コインを投げて、床に落ちた音でコインの合計数がわかるとかいう伝説があるそうですね。まあ、ちっちゃい頃からっていうか、生まれた頃から目が見えないとやっぱ違うんですね。その他にもですね、まあ、こんな症状がある方、物忘れが激しい、人の名前が思い出せない、言葉がすぐに出てこない、人の話が理解できない、集中力がなくなった、そんな方は脳を鍛えるトレーニング方法が書かれています。また、人の話や会議の内容が耳に入ってこない、イライラしやすくなった、認知症になるのではないかと心配、趣味もなく人生がつまらないと、こういった体と心を鍛える脳のトレーニングもありますので、まあ、当てはまる方はぜひ読んでみてください。まあ、脳が衰えたかもっていう風に思ってる人はですね、それ加齢のせいじゃありません。使ってないから衰えてしまったんです。もしくは脳に悪い習慣を持っていたんです。そういう人はですね、この脳にいい習慣、いい鍛え方、こちらの本で確認してみてください。では書籍情報です。100歳まで成長する脳の鍛え方、加藤俊典著、主婦の友社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今ね、ちょっと休憩中にディレクターと面白い話をしたんですけど、この本って100歳まで成長する脳の鍛え方っていうタイトルだけど、どんな人が買うんでしょうねっていう話をしたんですよ。でディレクターがやっぱ脳が衰えてる人が買うのかなって言ったんですけど、でもこの本を買おうと思う時点でまだ好奇心が衰えてないから大丈夫じゃない、その脳は。むしろダメなのはこのタイトルすらピンとも引っかからずに本屋を素通りしてしまう人なんじゃないだろうかというわけでですね、おそらくこの新刊ラジオ聞いてる人ってのは好奇心があってまだまだその脳が完全に衰えてるわけじゃないと思うんですよ。ちょっと衰えた部分があるかなぐらいだと思うんですね。なのでぜひ、まあ自分の周りの、あ、この人脳が衰えちゃったかなと思う人に、すごい失礼な話ですけども、面白く紹介してあげてほしい。だからさっきのいくらでしょうっていうトレーニング、ちょっと面白いの知ったんだけど、これ脳が活性化するらしいよって、昨今の脳トレブームをですね利用して、ぜひぜひこの実践方法を布教してみてください。 あとね、面白いのがね、いらない紙新聞紙を丸めて捨てる運動ってのもあるんですね。片手で紙を丸めると、で最後に紙がもう丸くがっちり固まるように片手でやって投げるっていう、 そんな方法もあるのでぜひぜひやってみてください。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。